私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。タルムードにこのような話が出てきます。体は一つであるが、頭が二つの人です。一人でしょうか、二人でしょうか。タールムードでは、熱いお湯を一つの頭に注ぐとき、他の頭が同じく苦しみを感じたら一つの体であり、一方の頭のみ苦しみを感じたら別々の二人であると紹介しているんですね。何を言おうとしているのでしょうか。兄弟が苦しんでいるのに、その苦しみを分かち合うことができなければ、同じ兄弟、同じ民族とは言えないということですね。今日の本文でも同じ話が出てきます。語説を見ると、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もできないからである。ブドウの木である主イエスとその枝である弟子たちが一つの体としてつながっているということですね。二つの頭が同じく苦しみを感じている一人のように、ブドウの木は主イエスで、その枝は弟子たちですから、どんな状況であってもいつでも一つであるということですね。実はこのヨハネによる福音書が書かれた時代は、ローマの皇帝であったドミティアヌスによって多くのクリスチャンたちは迫害を受け、苦しみながら殺されていきました。苦しんでいるクリスチャンたちのために、使徒ヨハネが今日の聖書を記録したのであります。なぜでしょうか。そうですね。主イエスはいつまでも苦しんでいる人たちと一つの体として、彼らと共に自分の苦しみとして共におられるということですね。私たちも苦しんでいるときに、誰かがただ横にいてくれるだけで大きな励ましになるときがありますね。今がそのときかもしれませんね。ブドウの木という表現はほとんど神に逆らうユダヤ人が神に責められるときに用いられる言葉でありました。イザヤ書5章4節に、神は、私は良いブドウが実るのを待ったのに、酸っぱいブドウが実ったのか。と責められています。エジプトで奴隷としてピラミッドなどを建設しながら悲惨に死んでいたイスラエルの民族を神の民として一方的に選び、父と三つの流れる今のパレスチナに導き入れたのに、彼らは神の御言葉にほとんど従おうとしませんでした。多分ユダヤ人は今も、もしあなたはブドウの木ではないかと言われると、すぐ神の呪いを思い出して怒るかもしれませんね。しかし、主イエスが自らブドウの木であるとおっしゃいました。変ですね。しかし、よく見てください。イエス様が15章1節に、私は誠のブドウの木。この誠という言葉が強調されているんですね。神に責められたブドウの木、すなわち、今も自分たちが神に選ばれている選民であると主張するユダヤ人を象徴するそのブドウの木ではありません。新しく神に選ばれた誠の神の民である。全く新しい誠のブドウの木であります。新しい誠の神の民になる、その基準が御説に書かれているんですね。それはイエス・キリストにつながっているか、つながっていないかだけなんですね。主イエスにつながっていることだけですね。人間側からの条件はないんですね。当時のギリシャ人であれ、ローマ人であれ、ユダヤ人であれ、今も日本人であれ、韓国人であれ、中国人であれ、ただ主イエスにつながっているだけで、神に選ばれた誠のブドウの木、その枝、神の民であるということですね。主イエスはこの話をされた後、その夜対応され、次の日には私のような罪人の代わりに 自ら十字架の上で苦しみを受けながら死んでいきます。私のような罪人とつながっている一つの体として感じておられたので、私の罪の報酬である死の苦しみをご自分のものとして受け取ってくださったんですね。私が背負うべき十字架をですね。枝は地面から栄養を送ってくれるブドウの木がなければ、枝自体は実を結ぶことはできません。それと同じように、私たちの自らの力でクリスチャンの道を歩むこと自体は不可能ですね。そのような力はありません。クリスチャンはひたすら主イエスにつながっている以外は何の希望もないんですね。私が新学生の時、草刈りの時、電気のノコギリで2つの指を切断したことがありました。およそ10時間かけて縫合手術を受け、指をくっつけたことがあります。落ちたのは私の指だったのに、1ヶ月間全く感覚もない別のものでした。右の指5本の爪は同じスピードで爪が伸びてきたのですが、怪我した左の手の指5本の爪は1つも伸びませんでした。ところで、怪我した小指の爪が伸び始めると、一気に他の4本の指の爪が同じスピードで伸び始めました。おそらく小指の怪我を癒すために、4本の指に送られるべき養分がすべて小指に送られたのではないか感じました。その時私は強く感じました。これが教会共同体だ。教会共同体とは、主イエスにつながれていて、自分を犠牲しながらも、他の兄弟姉妹を助けようとする存在であると強く感じたのであります。教会共同体は、イエス様の十字架の血潮によってつながれている家族とも言えますね。遺伝的な血筋によって構成された家族の絆を超える、主イエスにつながれている一つの体ですね。主イエスが昇天なさってからおよそ2000年が過ぎても、ヨハネはこの御言葉を通して今の時代を生きている私たちに伝えようとしているんですね。11節に、これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであるとおっしゃいました。今の苦しみの中でも、今の悲しみの中でも、ひたすら主イエスが望んでおられるのは、私たちが喜びに満ち溢れることですね。どんな状況の中でも、私たちに喜びを与えるために、ご自分につながれている枝だよと声をかけてくださる主イエスの声が、御言葉を通して聞こえてくるように感じていませんか。